時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています夕方ワイドくらもんです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは暮らしに寄り添うあなたの病院倉敷中央病院リバーサイド。この時間では1かかりつけ病院として2地域医療の最前線として3地域に開かれた病院として4地域の健康づくりに努め5教育で地域医療の活性化を図る、この5つの方針のもと地域に密着した総合的な医療を展開している倉敷市鶴の浦の倉敷中央病院リバーサイドが暮らしに寄り添うあなたの病院コミュニティホスピタルについて情報をお届けしています。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて今月のテーマです。テーマは総合診療科専攻医です。こんなことやってます。スタジオにはこの方をお迎えしました。倉敷中央病院リバーサイド総合診療科の久保正隆先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが久保先生自己紹介をお願いできますか。
はじめまして総合診療科専攻医の久保正隆と申します。私はですね岡山大学医学部を卒業しまして、はい、その後広島県の病院で初期研修をした後に、はい、救急医療に携わりたくて、はい、倉敷中央病院の救急科に参りました。
はい
はい、なんですけれども、まあ、そこで救急医療を行っている中でそもそも救急車を呼ばなくても済むようにしてあげられたらもっといいんじゃないかなという思いが芽生えてきまして、はい、そうした中でリバーサイドで、1ヶ月間研修する機会がありまして、はい、そこで仕事しているとあここでならそういう、まあ、救急車を呼ばなくても済むようなことを してあげられるそういう仕事が、はい、できるんじゃないかなと思ってたところ、ちょうどそこで総合診療専門医のプログラムが立ち上がるというお話を聞いたので、はい、これはチャンスかなと思って、転属をお願いしたという経緯なんですね。
なるほど。でもあれですよね、救急医療に携わりたいけれど救急車は呼ばないようにっていうね、そのあたり の考えもあなるほどなと思いましたし、また救急医療から今度総合診療へっていう結構大きな転換ですよね。
そうですね、ま、本当に結構真逆の要素、やっぱりこう、はい、本当急性期もう、もう今すぐ何かしてあげないとっていう瞬間から、はい、まあ、普段の本当日常を支えるっていうところでは、すごく幅がもう真逆なんですけれども、でも共通するところもありまして、それは何かっていうとその人全身を見てあげないといけない。例えば一つの臓器心臓だけ見てればいいとか、はい、肝臓だけ見てればいいとかっていうわけではなくて全身をきちんと見てあげないといけないっていうところは共通してまして、
確かにね、
まあ、そこがでそういう風な医者になりたかったので何かの専門というよりも全身を見たかったので、
そうですか、
はい、それで総合診療に行きました。
はい、でまあ、この番組でも何度かお伝えいただきましたがこの倉敷中央病院リバーサイド総合診療科あります。じゃあ総合診療科ってどんなところとか、うん、あとは先生は今日専攻医っていうこれは専門の専に、まあ、攻めるという字に、はい、専攻医というふうにご紹介したんですが、うん、このあたり少し分かりやすく教えていただけますか。
はい、まず総合診療科ですね、はい、どういうかなのってよくご質問いただくんですけれども、まあ一般的にはですね日常的に頻度が高いありふれた幅広い病気や怪我に対して何歳でも診察してで必要に応じて専門の先生に紹介してあげる、
はい、
で病気だけではなく生活とかご家族さんとかそういったところまで目を向けて治療だけじゃなくて病気の予防からあるいは終末期まで一貫して診療ができる、はい、そういったことを強みとしている科ですね、はい。なので特定の臓器が専門ではない代わりに、まあ、臓器を見るのではなく一人の人間として見るということを目指してます。なのでま、その臓器だけを考えるとこういう治療が一般的なんだけど、はい、他のことを考えるとあなたにはこの治療が合ってますよとか、うん、そういったこう一人一人に合わせた提案するのは得意かなと思います。
優しい表情でまたおっしゃるんですよね。
ありがとうございます。
安心できるなっていうのを今感じてます、
はい 選考医はですね、はいはい、まあ、そういった中でも、まあ、ちょっと話が変わりますけど、その初期研修を先ほど別のところでしたというふうにお伝えしましたけれども、初期研修を終えた後にですね、まあ、大体今何かの先生も何々か専門医という、こう専門を持つことが一般的になっているんですけれども、はいはい、そういった専門医の資格を得るためにですね、必要なプログラムを、受けて、きちんと、まあ、勉強して資格を得る必要があって、そういった専門医プログラムに属して勉強している医者のことを専攻医と言います。なんか後期研修医と言ったりもするんですけれども、はい、そういった存在です。
はい、じゃあそのプログラムが終了されるとめでたく専門医と、
おっしゃる通りです、
ね、なられると、はい、あとどのぐらいなんですか。
ですね、ちょうどこの4月からこのプログラムが立ち上がるところでして、はい、まだですね、その厳密に言うと専攻医ではない状態に今はいるので、はい、この4月から3年間
あそうですか、
みっちり勉強してという形になります。
じゃあ次お会いできるときは専門医としてご紹介できるということ、
ね、そうですね、
なんかもしれないですね。で総合診療科は現在と何名のドクターがいらっしゃるんでしょうか。
今はですね、はい、総勢7名で、はいはい、やってます。今うちの病院では一番人数が多い科です。
そうですか、はい、でその中で久保先生は最もお若いと、
うん、そういうことなんです。一番の若手で、うん、
若手で、
はい、やらせていただいてます、
ね、じゃあ今日も行ってこいっていうことで、
そういうことですね、送り出されました。
送り出されて、はい、で久保先生ね、もちろんお聞きの方はビジュアル的なものは見えないんですけれど、丸眼鏡に頭ちょっとパーマかかっていて、ヘアスタイルがで黒い T シャツにベージュのジャケットで、ちょっとしょっぱなんて言うんでしょう、アパレル店員のようなちょっとそんな雰囲気もあって、なんか先生なのかなっていうね、そんな私印象も受けたんですけれど、その久保先生はなぜじゃあドクターになろうというふうに思われたんでしょうか。
はいね、これはですね、私の祖父、はい、父が、いずれも医者をしてまして、実家が医院だったんですね、はい、なので医療というのはもう生まれた時から身近な存在で、ずっと、まあ、慣れ親しんでたんですけれども、まあ、そんな中で、でも実はパイロットになりたくて、
パイロットに、
そうなんです。
いい、
当初はですね、はい、工学部に進んだんですけれども、
はい、
そんな中ですね、まあ、大学生になって初めて夏休みに実家に帰省した時のことなんですけれども、たまたま父の患者さんとばったり出会うことがありまして、その方はですね、もう本当に妙齢の女性だったんですけれども、その方は、まあ、私が長男ということも田舎ですので、もうよくご存知、家庭事情をよくご存知で、長男だからかもうてっきり私がもう後継ぎとして医学部に通っているものだと思い込んでおられたんですね。
なるほど、わかりますね、はい、
まあ、当時はもちろんまだ医者でもないですし、医学生ですらない、そんな私に向かってですね、将来はよろしくお願いしますねと深々と頭を下げてこられた、はい、ということがありまして、これがもう本当に印象的で、その瞬間に自分の役割はここにあるんだなというふうに感じて医学部に転校したという経緯があります。
ここで2つの疑問が芽生えました、
はい、
まずはじゃあその女性に大学受験の前に出会っていらっしゃったら、ひょっとしたら医学部に行ってたかもしれない、どう思われますか。
これは難しいところですね。確かに実は、まあ、工学部に進学する時点でもかなり悩んではいたので、
そうですか、
そういった後押しがあったらそっちに傾いてたかもしれないですね、
は
い、
でもその当時はパイロットになりたいっていう明確な夢があったと、
はい、
では医学部に進み直すというところで、じゃあパイロットの夢はどうなったんだっていうのも気になります。
そうです ね、
ね、はい、そこはどうですか、お話しいただける範囲で。
わかりました、そうですね、そこをパイロットの夢も叶えるべく頑張ってはいるというところですね。飛行機との触れ合いも趣味の範囲で大事にしようと、はい、してます。
じゃあそれも進行形、現在進行形ということで、
そういうことですね、
ね、
はい、
やってら しゃるということなんですね、はい、うん、で、まあ、あの先ほど少し触れていらっしゃいましたけれど、なぜその総合診療科なのかというそのあたりですよね、そこの思いというのをぜひ教えていただければと思います、はい、
今のお話の続きで、あの父の姿を、それこそ父もですね、あの小児科も当時昔はやってまして、はい、子供からご高齢の方までどんな方でも診療している姿をずっと見てきて、あるいは学校の検診なんかでも父がやってくれて、あのまさに地域の健康を守っている姿を肌で感じてたんです、はい、そんな中で当時あのドクターコトー診療所っていうドラマがありまして、設備とか薬の限られた離島でどんな症例でも対応するあの後藤先生の姿っていうのがすごくかっこいいなと思って、やっぱりどんな人でも困っていれば何かしら対応できるというのが理想の医師像として僕の中で芽生えていったと、
はい
はい、私の中で芽生えていって、あのやはり全身みたいとなって、総合診療がいいなということになりました。
じゃあその思いがこう合致されたということで、はい、でリバーサイドとの出会いもあり、
はい、
っていうことなんですね。じゃあ、まあ、そういった中で、まあ、やはりその実際に、まあ、研修も期間もあって、こう大変なこととか楽しいこととかっていうこともたくさん経験されていると思うんですが、そのあたりはどう感じてますか？
うん、そうですね、あの楽しいことっていうのは、まあ、まあ、ある意味当たり前、や仕事として当たり前のことではあるんですけれども、はい、治療がうまくいって自分の見立てが正しかったという時はやっぱ楽しいより達成感ですね、
はい、
これをすごく感じます。あの病気によってはですね、検査ですぐには診断つかないことも多いんです、はい、なのであの予想であの治療を開始して、あの臨床経過で後から診断が正しいと分かるということもあるんですけども、うん、はい、あのそういったのを見て、あのあ自分の診断が正しかったんだなという思いとともに、まあ、先生に見てもらってすっかり良くなりましたと言っていただけるときには、
ね、
本当に良かったなと思います。
またあのリバーサイド病院は、うん、あの多く の, あの専門のスタッフもいらっしゃいますよね、うん、そういった方々とのこう連携というのも先生すごく大切なんでしょうか？
そうですね、うん、今あの自分の中でもすごくこう課題としてというか、うん、頑張ろうと思っているところでもあります。やはり本当にあの自分一人では何もできないっていうのをもうつくづく感じてまして、はい、看護師さんだけじゃなくて薬剤師さん、検査技師さん、はい、あるいはソーシャルワーカーさんといったこうあのお患者さんのいろんな生活状況とか、あの介護のこととかを整えてくださるいろんな職種の方の力を借りて、初めて患者さんがうまくあの治療が進んで退院や、
はい、
その先まで行けるので、そういった意味でそういったスタッフさんと上手に連携していくっていうのも、あの自分の中であの頑張ってやろうとしているところです。
あ、そうなんですね。なるほど。またそのこれは言いたくないかもしれませんが、はい、大変だと思うこともきっとあるんじゃないかと思うんですが、どうでしょう？
そうですね、はい、今自分が一番やっぱり大変だなと思っているのは時間の使い方です。
時間の使い方、
うん、あの特にやっぱり外来診療ですね。あの、まあ、病院混んでる待たされるっていうイメージをお持ちの方も多いと思うんですけれども、はい、あのやはりそうやってこうたくさんの方に待っていただいている中でも、なるべく丁寧にゆっくり患者さんの話を聞いてあげたいし、うん、説明も丁寧にしてあげたいんだけれども、はい、まあ、診察の合間もカルテを書いたりとか、あのしなければいけないことたくさんある中で、何にどこに時間を上手に使ってどういうふうにこう診療を組み立てていくかというところは本当に工夫の違いがあるし、難しいなと思ってあの日々試行錯誤しているところです、
ね。まあ、あの患者さんにとっては本当に先生に会うだけでとか話聞いてもらうだけでっていう方もね、うん、きっといらっしゃるでしょうしね、うん、でもその時間の使い方の中で、やはりこう総合診療科ですかの中のと訪問診療っていうところも先生こうカリキュラムの中でこう経験されたんですかね？
そうですね、今もまさにあの訪問診療の方担当させていただいてまして、はい、はい、あの訪問診療行かせていただくとですね、やはりそのご自宅や、まあ、普段の生活の場にですね、お伺いできるので、あのでかつ一人にあの与えられる時間も多い、
はい、
ゆっくり時間を使えるので、あのお話もしやすいし、あのご自宅でリラックスされている中で、あのその方の生活の中に入って深く理解することができるので、はい、あのそういった意味ですごくこうあの一人の人をまるっと見るっていう医療がしやすいなと思います。
なるほど。また経験を積まれることで感じられることもたくさんあるということになりますね、
はい
はい、ではもっともっとお話も伺いたいんですが、ではあの最後にこの先生どんなこう ドクターをまた目指していきたいかっていう、そのあたりの、はい、想像ってありますか？
そうですね、とにかく相談しやすく信頼できると思ってもらえるような医師になりたいと思います。それは患者さんだけではなく同僚や上司、そういった方にそういった思っていただいて、誰もが気軽に相談できる病院にしていければなというふうに考えてます。
はい、いやもうでもぜひまた病院に行くということは何かしらちょっと調子がっていうところもあるんですけれど、
そうですね、
でもね、また総合診療科に行ってみようとか、またちょっと久保先生にお話聞いてもらいたいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、また足を運んでみてください。ということで今日のテーマは総合診療科専攻医、こんなことをやってますということでお話を伺いました。倉敷中央病院リバーサイド総合診療科の久保正隆先生でした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド、この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。